裁判員
サシスセソ。
こんばんは、裁判員サシスセソの時間です。この番組は裁判員役と裁判への市民参加を進める会がお送りします。裁判員裁判や司法についての素朴な疑問、市民の声、実際にあった事件や裁判の感想などをゲストを交えておしゃべりしたいと思います。
この番組をお送りする裁判員役とは、裁判員候補などの経験者や会社員、学生などのいろんな立場の市民と、弁護士や新聞記者などの専門家が参加して活動しているグループです。番組の司会進行は裁判役との川畑恵子と
杉原由紀が
2人でお送りします。
こちらは FMYY です。 77.8MHz で長田からお送りしています。
前回は刑事裁判は検察が起訴事実を立証するのが原則なので、裁判員はそこに疑いの余地がないかを判断すればよいということや、有罪と決まるまでは無罪として扱われる無罪推定の原則、疑わしきは被告人の利益にといった刑事裁判の大切な原則や基本ルールについて教えていただきました。今回ももう一度弁護士の西村武さんをゲストにお迎えしています。今日は裁判員裁判の中身、裁判員は何をするのかということについて考えてみたいと思います。西村さん、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はじめにですね、前回の続きになるんですけれども、裁判は有罪か無罪かを決める、有罪なら罪をどうするかを決めるっていうようなことを前回教えていただいたんですけれども、それでは私たちが裁判員になった場合は裁判員は何をするのでしょうか。
そうですね、検察官が被告人を起訴しますが、その検察官が被告人を起訴した罪について主張し証明します、その主張や証明が正しいかどうか、検察官が出した証拠や証言に基づいて判断していただくことが第一です、その上でもし有罪だということになったら、その被告人についてどのような刑が適切なのか、ということを判断していただくのが裁判員の方の役割です。
なるほど。罪を犯したかどうか、有罪か無罪かっていうのはどんな証拠をもとにどのように判断していくことになるんでしょうか。
そうですね、事件によってまちまちですけれども、大きく分けたら人の証言、法廷で喋る人の証言と、物、物証と言いますけれども、物に基づいて、総合的に判断していくということになります、まず人の証言ですけれども、例えばある被告人がある被害者の方を傷つけたといったときに、現場にいた人がいたとすれば、その目撃者の証言ですね、目撃者の方が あの被告人があの被害者の方をこんなふうに傷つけたなどと証言しますが、そのような証言、あるいはその被告人と被害者がどういう関係であったのか、過去どんなことがあったのか、などについて関係者の方の証言なんかですね、ありますね、でそういう証言、あるいは被告人の方自身が自ら、現場でこんなことがあった、あるいはこんなことがあった、などと証言しますが、そういうような証言、このような証言というものがまず大きな証拠として一つありますね、もう一つは物、よく物と言われてますけども、
物ですね
、がありますね、例えば今の例で言えば傷つけたとすれば、仮にナイフかなんかで傷つけたとすれば、その凶器となったナイフですね、ナイフにどんなふうに血がついてるかとか、ナイフの形とか、そんなものがありますね、それとか、ナイフに血がついてたとすれば、その血も証拠になりますね、それとかその血にがあるとすれば、その血の血液型とか、最近では DNA ですけども、そういう DNA、 あるいは現場に落ちているこれ遺留品って言いますね、要は難しいですけど、はい、現場に残されたもの、
はい、
タバコとか、はい、あるいは被害者のもの、
はい、
被告人が落としたもの、
はい、
いろんなものがありますけども、はい、そういうものが証拠としてなりますね、
はい、
あるいは指紋とか足跡とか、
はい、
そういうものがあります、
うん、
そういうものが他方であります、
うん、
こういう証言とかものに基づいて、うん、被告人がその罪を犯したかどうか、
はい、
ということについて判断します、
はい、
で最近の例として、
はい、
注目されているのが、
はい、
犯行現場の近くにですね、
はい、
タバコが落ちていた、
はい、
そのタバコがですね、
はい、
ついていた唾液から、
はい、
被告人の DNA と同じ DNA が検出された、
はい、
ということで検察側のいくつかの証拠のうち、
はい、
重要な証拠として提出されました。
お、
確かにちょっと考えてみると、お、被告人の DNA と同じ DNA がついたタバコが現場に落ちていたとすれば、
はい、そこにいたということですね、
ということになりますよね、うん、
はい、
だから重要な証拠のように思えるかもしれません、
はい、
しかし被告人と被害者とのことの関係を見ますと、
はい、
お、被告人はその被害者のお家には何回も行ったことあるようなんですね。そうするとその時にタバコを落とした可能性もある、
はい、
そうすれば そこに、うん、あるいはその近くに、
うん、
被告人の吸ってたタバコが落ちてたとしても、
うん、
全然不自然ではないわけで、
事件の時かどうかは分からないということですね。
そうすると、うん、もちろん数ある証拠の中の一つですけども、はい、それだけでは決定的な決め手にならない、
はい、
ということで、
はい、
それだけでは難しい、
はい、
そうすると他の証拠と合わせて、
はい、
本当に被告人にやったかどうか、
はい、
ということをさっきの証言とか、
うん、
ものとかで判断していくことになります、
うん、なるほど。そういう全体的な証拠に基づいて有罪か無罪かをまず判断する。
そうですね、
ということですね、
はい、
まあ、これについては1回目の時にも西村さんから例えば子供が悪さをしたとして両方の言い分を聞いてどちらがどうなのか考えるっていうような例え話をしてくださったのを思い出すんですが、はい、事実を判断することは、まあ、自分自身の経験を考えてできるのかなという気もするんですけれども、その有罪か無罪かで有罪だとなった場合にじゃあ刑の重さをどうするのかというのがちょっと難しそうな気がするんですね。そもそも私たちはどんな刑罰があるのかということを知りませんし、例えば懲役と言っても刑務所に入った人たちが刑務所でどのような方にしておられるのかも具体的には知らないわけで、刑の重さを決めるというのが有罪か無罪かを決めるよりもっと難しいような気がするんですけれども。
そうですね、有罪となった後に刑の重さも決めてもらわなきゃいけないんですが、
うん、
刑といっても例えば死刑というのもあるし、
はいはい、
あるいは懲役の中でも、
はい、
無期懲役といって、
うん、
一生刑務所に行かなければいけないという無期懲役、うん、
はい、
それから有期期限が決まっているという有期って言いますけども、
はいはい、
それも何年から何年の幅がありますが、
はい、
その懲役のうちの何年にしたらいいのかという のも難しいですね、
はい、
それからもう一つ執行猶予ということも聞いたことがあると思いますけど、
はい、
刑は言い渡すけども、
うん、
とりあえずは刑務所に行かなくてもいいという執行猶予という制度がありますが、
はい、
それにした方がいいのかどうか、
はい、
確かに難しいかと思います、
はい、
まあ、しかし今ここで、何もない状況では確かに難しいかもしれませんけども、
うん、
裁判になれば、
うん、
いろんな証拠があります、
はい、
例えば検察官が、
はい、
被告人が傷つけた人が何人であるのか、例えば1人よりも2人の方が重いだろうというのは大体わかりますよね、
はいはい、
それから同じ傷の程度でも1週間なのと
1
月なのとで1月の方が重いだろうというのがわかりますよね、
うんうん、
それから過去被告人が、
はい、
まあ、罪を犯したこれ前科って言いますけども、
はい、
そういう人の場合とそうでない人の場合で刑が違ってくるだろうというのもなんとなくわかりますね、
はいはい、
でそういう一方の証拠があります、
はい、
で他方弁護人の方が、
はい、
例えばその被告人の人が反省してる、
はい、うん、
ま、全然反省してる していない場合としてる場合とで違うだろうというのも分かりますよね
、はい、
それから被害者の方に被害弁償してる、
はい、
場合としていない場合など、
はいはいはい、
あるいはその被告人の方が きちんとやり直せる可能性があるかどうかとか、うん、公正可能性と言いますけども、うん、そういうのがあるかどうかによっても変わってきます、うん、そのような事実っていうのがあります、
はい、
でそういう事実がまず出されますね、はい、でその上で、裁判では検察官が、はい、そのような事実を前提として、はい、何年が適切なのか、これを求刑と言いますね、刑を求めるっていう、はい、いうことを言います、はい、そうするとまずそれが一つの目安になりますね。で他方弁護人の方も、はい、そういう事実を前提として、はい、何年がいいか、はい、あるいは執行猶予がいいのか、はい、ということを最近意見を言うようになりました。そうすると検察官が刑を意見を言う、はい、弁護人も意見を言うとすると、はい、まあ、大体なんとなく見えてきますよね。でその上で評議が入ります、
はい、
で評議してみんなで議論します、はい、でその時に裁判官は過去、はい、こういうような罪で、はい、何年の刑になってきたのかと、はい、いう事例を出してくれます、
はい、
こういう量刑データと言いまして、はい、過去のデータなども示してくれます、
はい、
そうすると検察官の言ってる刑、はい、弁護人の言ってる刑、はい、そして過去の例、
はい、
あるいはみんなで議論して決めていくと、はい、いうことなので、まあ、確かに難しいんですけども、
はい、
裁判に参加して、はい、評議に臨まれると、はい、まあ、おおよそこの辺が適切ではないのかなというのが見えてくるのではないかなと思います。
なるほど、刑の重さについては、はい、検察官の主張と弁護人の主張と、うん、量刑データっていうのは、はい、その裁判官が示してくれる、はい、過去こういうケース、こういう場合はこんなぐらいの、はい、刑罰だったっていう資料ですよね、はい、というようなものを総合的に見ながら評議、うん、みんなで話し合って決めていくんだっていうことが分かったんですが、杉原さん今日前半聞いてみてどうでしたか、
はい、と私もその有罪か無罪かを決めるっていうのはまだ自分で考えて決めれるから、
うん、
もうできるかなっていうのはちょっと思うんですけど、うん、その刑の重さっていうのは難しそうやなってずっと思ってたんですけど、今日西村さんに聞いたお話で検察と弁護人の主張を聞いて、それで裁判官に教えてもらってっていう感じで、
うん、
もう自分一人で別に考えなくていいんやなと思って、
うん、
検察、弁護人、裁判官ってやっぱそれぞれ働いて、
うん、
生き方があって自分に対しての、うん、それで決めるんやなっていうのが分かって、うん、ちょっと安心しました
、はい、じゃあここで前半終わって一休みということで一、はい、曲聴いていただきたいと思います、はい、杉原さん曲の紹介をお願いします、
は
い、
と今日お聴きしていただくのはアラニス・モリセットでハンド・イン・マイ・ポケットです。どうぞ。
I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed, I'm lost but I'm hopeful, be there in what it all comes down to.That everything's gonna be fine, fine, fine. Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. Well, I feel drunk but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired but I'm working.I care but I'm restless. I'm here but I'm really gone. I'm wrong and I'm sorry.
I'm free but I'm focused. I'm green but I'm wise. I'm hard but I'm friendly, baby. I'm sad but I'm laughing. I'm brave but I'm chicken shit. I'm sick but I'm pretty, baby. And what it all boils down to is that no one's really got it figured out just. Cause I've got one hand in my pocket and the other one is playing the piano. What it all comes down to, my dear friends, yeah, yeah, is that everything is just fine, 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 fine. Cause I've got
前半で、裁判員裁判で、裁判員に選ばれた人がどういうふうに証拠を判断していったらいいのかとか、どういうことをするのかということを教えていただいたんですけれども、裁判員裁判というのはそもそも民事事件ではなくて刑事事件が対象なんですよね。
そうですね。
はい。で、刑事裁判の中でも重い罪の事件が対象だというふうに聞いたんですけれども、はい、それはどういう意味があるんですか？
はい、裁判員裁判を導入するときに刑事裁判すべてっていうのはちょっと大変だったんですね。事件がたくさんあるので、うんうん、そこで、ある一定の事件に限定せざるを得ないだろう、うん、ということになりました。うん、その時に考えられるのが、うん、重い事件なのか、うん、軽い事件なのか、はい、という選択肢がありますよね。
はい、
その時に重い事件というのを選択しました。
はい、
なぜ重い事件を選択したのかというと、うん、重い事件、うん、重大事件というのは社会に注目されますよね。
はい、
よく重大事件が新聞報道されます。
はいはい、
重大だから社会に注目されるわけですね。
はい、
でそういう社会に注目される事件、はい、これは社会的に見ても重大だから、うんうん、どのようにして裁判が流れていくのかというのは大切なことですね。うんうん、
はい、
でそしてその社会的に注目されている事件こそ刑事裁判の在り方というのも問われてくるわけです。
はい、
そういう事件にこそ裁判官だけじゃなくていろんな方の経験を持った人が参加してこそ、はいはいはい、より良い裁判ができるのではないかということで導入するんであれば重大事件ということになりました。そして世界的に見ても市民参加制度が導入されているところでは重大事件に導入しているというところが多いとなっています。
そうなんですね。はい、なるほど。ただちょっと心配なのは今お聞きしたような殺人事件とか凶悪な事件を裁判員として担当するというのはやはり精神的な負担は大きいのかなというふうに思うんですけれども、そこはいかがでしょうか？
そうですね、確かに裁判皆さん慣れないので、うん、負担などがあるかと思いますね。
うん、
だけどまず考えていただきたいのは、うん、なぜ裁判員制度が導入されているのかということです。うんう
ん、はい、
最初にお話したように、うん、この自分たちの社会のことは自分たちで決めていくんだということにから考えれば、うん、裁判というのも自分たちが参加していることが大事なんだと、うん、
はい、
そうなればそういう社会、この社会を作っていくためには、うん、皆さん一人一人が公平にそういう負担を担っていく、
うんうん、
そのことが社会にとって大事なんだ、うん、ということだと思うんですね。
うんうん、
そうするとある程度のご負担というのはやはり、はいはい、考えていただかなきゃいけないのかな、それこそが自分たちが生きていく社会を作っていくための大事なことなんだということで考えていただきたいと思います。
うん、
ただその上でもですね、なお余計なご負担とかですね、かけてもいけないと思います。ですのでいろんなフォローをしていかなきゃいけないと思うんですね。例えば 裁判でも、裁判の日数を考えるとか、
はい、
証拠についてもですね、
はい、
裁判員の方に、まあ、あまり心理的な精神的な負担をかけないような証拠を考えるとかですね、
うん、
そういうものを考えたりしています、
うんうん、
それから裁判終わった後、うん、心理的なケアも大事だと思うんですね、
うん、
でそういうものについては裁判所の方でも電話相談などを考えて、
うん、
今設けているようです、
はい、
そういうようなことで、
はい、
いろんな負担は大事、負担は必要だ、かかることは仕方ないけども、しかし、うん、できる限りそういう負担が軽くなるような努力っていうのもなされていますので、
うんうん、
ご心配なさなければ、していただくといいんじゃないかなと思いますが、
うん、
なおそれでも不十分だということになれば、うんうん、
はい、
実際に裁判になった方がですね、こういうのが、こういうのが足りない、
うん、
こういうことが必要だということをですね、
うん、
声を上げていっていただくことが大事かなと思ってます、
うんうん、なるほど。そうですね、社会の一員としての自分自身の役割を意識するっていうことかなと思いながら今お聞きしてたんですけども、それを大きく強く認識したのは、実は私自身も2009年度の裁判員の候補者だったんですね。裁判所から郵便が届いた時は本当にびっくりしたんですけれども、その中にあった資料の中に、裁判員裁判は裁判官と裁判員の共同ですというふうに書いてありました、うん、はい、で共同というのは最近は市民と行政の共同とか、企業と NPO の共同とか、立場の違う人が協力して働くという書く共同ですね。この、流行りの共同がここにも書いてあるなと思って読んだわけなんですが、共同が成功するためには、その作業を何のためにやってるのかということをみんなが、みんながちゃんと理解をして確認していることが大事だなと私は普段から思ってるんですね。で、裁判官と裁判員も同じだというふうに感じていまして、一回ずつ一回だけ呼び出されて裁判のルール、まあ、前回も西村さんに詳しく教えていただいたんですけれども、十分に分かっていない市民がお客さんになってポッとその場にいてしまうと、本当にしっかりとその共同の役割が果たせるのかなというのがちょっと危惧するところなんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、裁判員の方は1回しか参加されないので、
うん、
まあ、お客様と言われたらまあそういうこともあるかもしれませんが、しかしよく考えていただきたいというのは、民主主義社会というのは自分たちで決めることですね。繰り返し述べてますけれども、
うん、はい、
で裁判所とも私たちの裁判所なんですね、
うん、
ですから裁判所のおける主人公というのは参加される裁判員の方一人一人なんですね、
うん、
その方、裁判員の方こそ主人公、
うん、
だから自分はお客様ではないと、
うん、
自分はここの主なんだと、そんなような気持ちでですね、
うん、
まず臨んでいただくことがまあ大事かなと思ってますね、
はいはい、
でただまあその上で、裁判所に参加されるのは1回だけなんで、
うん、
まあ、いろんな配慮っていうんですかね、
はいはい、
それも大事だと思います、
うん、
そのために法律では検察官と弁護人は裁判員が参加するためにいろいろ配慮しなければならないって書いてます、
うん、はい、
で一番大事なのは裁判所ですが、
はい、
裁判所も、
うん、
裁判員の方が参加されることによ、によって、
うん、
裁判員の方がきちんと意見を述べられるように、
うん、はい、
配慮しなければならないとなってます。
あ、
例えばさっきお話しした評議、
はい、
裁判官と裁判員の間の議論ですけども、
はい、
この場でも裁判官は裁判員がきちんと意見を言えるように配慮しなければいけないとなってますので、
うん、
お客様扱いされないような努力はされてると思います。
あ、
まあ、しかしそれでもですね、やはり参加された方が自分はお客様扱いされたとか、
うん、
裁判官がきちんと意見を聞いてくれなかったとか、
うん、
いうことがあれば、
うん、
裁判員の方がですね、
うん、
参加された経験された方がきちんと、
うん、
意見を言っていただいて、
はい、
改善を求めていくと、
はい、
いうことが大事かなというふうに思います。
なるほど。しっかり参加して感じたことは意見を言うということですね。
そうですね、そういうのが大事だと思います、
はい、ありがとうございました、
はい、
今私の願いごとが叶う ば翼が欲しい、この背中に鳥のように白い翼つけてください。
裁判員さしすせそ第3回は裁判員裁判の中身についてお送りしました。皆さんいかがでしたか？1回目から3回目までは弁護士の西村武さんをゲストにお送りしてきたんですが、1回目が司法への市民参加の意義、2回目が刑事裁判のルール、そして3回目の今日は裁判員って何をどこまでするのかということについて考えてきました。私がとても印象深かったのは、西村さんが繰り返し話してくださった、自分たちの社会のことなんだから自分たちで決めるんだ、重い事件、例えば凶悪な事件や死刑というようなことに向き合うのは確かに精神的な負担もあるかもしれないけれども、公平に負担を担うことが大事なんだということ、それから自分たちの社会なんだから裁判所っていうのもその一部なんですよね、が私たちの裁判所なんですから、裁判員は決してお客様ではない、裁判所の主なんだという気持ちでしっかり参加してくればよいと言ってくださいました。裁判所もいろいろ市民に負担がない、過剰な負担がないように配慮してくださるということも教えていただいたんですが、それでも不備なことがもしあるようならば、必要なことはしっかり私たちが声に出して改善を求めていくという、民主主義の当たり前の原則を改めて感じることができたなと思いました。裁判員さしすせそ、来月4回目の放送は8月20日土曜日午後9時からになります。次回のテーマは障害者が裁判に参加するということ、障害者問題に詳しい弁護士の辻川玉野さんと、車椅子で生活しておられる障害当事者の田中博一さんをゲストにお迎えして、障害者の司法参加について考えてみたいと思います。この放送は大阪ボランティア協会のホームページからもデータで皆さんにお届けすることができるようになっています。ホームページにアクセスできる方は、裁判員アクト、アクトはアルファベット大文字で ACT、 裁判員アクトで検索してみてください。聞き逃した、今日の放送が聞けなかったというお友達にもご紹介いただけると嬉しいです。番組へのご意見やご感想、皆さんのお声もぜひお寄せください。お待ちしています。それでは素敵な週末をお過ごしください。